さんこんにちは、DLX ポッドキャストにようこそいらっしゃいました。私は DLX デザインアカデミーの小澤と申します。よろしくお願いいたします。本日は、バイオミメティクスデザイナーの亀井淳さんをお迎えしています。淳さんはですね、アンフィビオの CEO として、普段は、ロンドンで活動されている方です。ご紹介する内容はすごくいろいろあるんですけれども、2018年に、フォーブスジャパンの、30 under 30、30歳未満の注目の若手30組に選ばれたことでも大変注目されている方です。淳さんこんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、亀井淳です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私から、これからいくつか質問していきますので、よろしくお願いします。まずいきなりなんですけれども、人工エラの開発を始めたきっかけをお聞きしたいと思っていて、というのは、それをお聞きすることによって、これまでの淳さんのバックグラウンドをざっとおさらいすることができるかなと思うので、多分大学時代から遡るお話になると思うんですけれども、そのあたりをちょっとお話ししていただけますか。
はい、もちろんです。私自身ずっと専門分野が材料工学という分野でして、でこの分野の中でゴムであったりとか、あとはプラスチックの新規素材の研究をしていました。でずっとその東北大学という場所で研究をしていたので、東日本大震災があった時も私自身東北にいて、いろいろと自然とあと人間が気づいた文明がこう衝突した時に大変なことになるっていうことを目の当たりにして、でそこから自然に寄り添うような文明のあり方だったり、あとは科学技術のあり方っていうことにすごく興味を持って、そこから自然の中に見られるいろんな機能、昆虫を見たりとか、あとは植物を見たり動物を見たりして、そこから学んで新しい素材を作るっていうバイオミメティクスという研究をしていました。
そもそもすみません、ごめんなさい、口挟んで。新規素材を専門に選んだのは何か理由があったんですか？
もともとですね、高校生の時から化学、化学がすごく好きで、やはりそのいろんな実験をした時に色が変わったりとか、あとは反応がこうファッと起こったりとか、すごい魔法みたいなような、そういう分野だったので、ずっと興味を持っていてて、でそれをもっとこう大学でも学びたいなということで、東北大学に行った時もそちらの化学を専攻していました。
で震災に遭われて、そのバイオミメティクスデザインの方に、関心が、だんだん寄っていったということなんですが、その後についても教えていただけますか？
そうですね。でずっとやはりそういう素材の開発をしていてて、その自然から何かを学んでものづくりをするということをしてたのですが、やはり素材の開発はなかなか自分が作ったものが世の中に出て人の役に立つっていうのを実感するのに、すごい時間のスパンが大きかったりとかしたので、もっとその身近に自分の作ったものが世の中に出すためにはどうしたらいいのかなっていうことを考えたときに、プロダクトデザインっていうそういう職業があるっていうことを知って、で私自身そのデザインの経験がなかったので、そういった経験がない人でも受け入れてくれるような大学院を探したところ、イギリスの方にロイヤルカレッジオブアートという大学院があって、こちらは美大なんですけど、ただしそのデザインを学んだことがない人でも技術的な背景を持っている人であれば受け入れてくれるイノベーションデザインエンジニアリングという学科があって、そこに留学しました。でその際にですね、いろんな私自身がずっと今までやってきた素材と、あとやっぱりデザインの組み合わせの可能性っていうのを検討してたんですけど、実際に卒業制作というか、一番最後のその大学院でのロイヤルカレッジオブアートでのプロジェクトとして、自分自身が関心があったその人が作ってきた街というものと、あと地球温暖化によって海面上昇した時に海がこう交差したような近未来において、私たち人間がどういう生活をするのかなということにすごく関心を持っていて、でそこからその派生したのが 未来のその人間は、まあ、半分水没したような街で生きるとしたら、エラのような機能を持ったような服を着て、まあ、その両生類みたいな、その陸と水両方を行き来しながら生活したりするかもしれないっていう、こうシナリオを描いて、でそこに登場したのが、まあ、人工エラであったっていう、そういうつながりになります。
ということは、 RCA での卒業制作の時にもすでに人工エラが登場していたということですか？
そうですね。ただし元をたどると、私自身が東北大学で研究していた際に、水の中で長時間呼吸できる昆虫に触れる機会があって、でその時はまあしっかりと研究はしなかったのですが、ただそれがずっとやっぱり印象に残っていてて、でマツモムシっていう昆虫なんですけど、その水の中に潜っても彼らの表面はすごく水をはじく表面なので、水に潜った時にこう体全体がすごく薄い空気の層で包まれて、でその層がある意味その水中の中に溶け込んでいる酸素とかを取り組むガス交換膜の機能を果たすんですね。でその仕組みがすごく面白くて、ずっとやっぱり印象に残ってたっていうのもやっぱり大きいと思いますね。でそれが実際に RCA でプロジェクトをしている際にホッと出てきて、で人工エラを作る際にこういった昆虫の呼吸メカニズムを模倣したっていう背景があります。
その時にはその昆虫の観察もや、なんだろう、ちょっと分析解剖的なこともたくさんされたんでしょうか？
昆虫自体の分析であったり解剖はそこまでしてはいなくて、もうどちらかというとすでにそういう昆虫が実際に水の中でも呼吸できるっていう研究論文があったので、まあ、そういった情報をベースにしながらいろいろと素材作りに取り組みました。
すごくいろんな方が集まっていると思われるその RCA の IDE ですよね、の中でもかなり奇抜なプロジェクトだったんじゃないかなと思うんですけれども、
どうなんでしょうね。奇抜だったかもしれないですけど、やっぱり RCA なんて、うん、まあ、いろんな不思議なプロジェクトがいろんなところでなされているので、まあ、もしかしたらちょっと奇抜だったかもしれないんですけど、まあ、ただやっぱり RCA で出てきうるタイプのプロジェクトなのかなと思いますね。まあ、ただ一つ特徴的だったのが、通常のこういう近未来的なプロジェクトっていうのはやっぱり、まあ、その未来シナリオを描いてコンセプトを作って実際にこう見た目を表現するようなモデルを作ってっていうところまではやるんですけど、実際のその機能するエラーみたいな、その機能するプロトタイプを作るっていうところはあまりしなかったりするんですね。ただし私自身やっぱりこの自分が考えた未来シナリオに対して説得力を持たせたかったので、エラーそのものを、まあ、小さいサイズではあるんですけど機能するものを作って展示したっていうのがやっぱり大きかったです。
RCA ではそのマイルス先生、私たちの、デザインアカデミーの、ディレクターでもあります、東大の先生のマイルス先生に指示されたんですよね。指導のもと人工エラーのプロジェクトをされたということでしょうか？
そうですね、そうなります。私自身が入学したときに、そのマイルス先生がイノベーションデザインエンジニアリング学科 の学科長をされていて、私の場合ちょっとその RCA に留学してた間に1年間休学して、それこそロイヤルカレッジオブアートとあと東京大学が共同で設立した DLX デザインラボの立ち上げなどにも関わらせていただいたので、最終的に卒業する年にはもうすでにマイルス・ペニントン教授が逆に RCA から東大側に移ってたので、卒業する際は指導教官ではなかったのですが、まあ、ただ逆に東京でいろいろマイルス先生といろんなプロジェクトをする機会があって、いろいろとそこでもアドバイスとかいただいたので、まあ、そういったものがすごく生きたプロジェクトではあります。
まだ 学籍がある時にデザインラボの立ち上げにも関わってたんですね。じゃあ
そうですね、1年間その際休学して、で、その1年間のうちに逆に東京大学の方で雇っていただいて研究員の方で関わっていました。
なるほどなるほど。デザインラボの方でも活動についてもちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、デザインレッド X ですね、日本語だと価値創造デザイン指針基盤という、東大の中にある、組織 であり、まあ、プロジェクトなんですが、その立ち上げの時にジュンさん非常に活躍されて、いろんなプロジェクトにも関わられたと思うんですけれども、どのような活動をされましたか？
そうですね、私がいた時はどちらかというと、そもそもデザインラボそのものの活動をこれからこうある意味形作っていくっていうところだったので、その、まあ、いろんな東京大学の生産技術研究所の、まあ、研究室を訪問させていただいて、でその中からこう面白い技術をピックアップしていって、でそれをこう実際に社会に届けていく際にどういった形でこれが世の中に出てくるのかっていう、いろんなそういう、まあ、未来のプロダクトだったりとか未来のサービスにどうつながっていくのかっていうことをまあ考えるっていうのが主な仕事になっていました。
プレジャーハンティングですよね、
はい、そうですね、プレジャーハンティングの方に、最初から関わされしていただいて、でその中でもただしやっぱりまあ、そういうデザイン的なプロジェクトもありつつも、やっぱりそのラボとして軌道に乗せないといけないので、もう本当にそのいろんな研究室の方々と、まあ、その情報交換をしたりとか、どういうふうにそのプロジェクトを組んでいったらうまくいくのかとかっていうものを、まあ、そのマイル先生からいろいろアドバイスもいただきながら考えていったっていう側面はあります。
ジュンさんの専門のその人工エラのプロジェクトにとっても何かヒントになるようなプロジェクトはそこではありましたでしょうか？
そうですね、
はい、
実際やはりこう東京大学で働いている間にこう先端研究とデザインというものの可能性がすごくあるなっていうのは感じていて、で私自身やっぱりそのデザインと先端研究に融合に興味を持っていたので、まあ、そこにある意味後押しされたっていうのもありますね、
うん、
で実際にまあやっぱりその東京大学で働いてた時にもちょっとずつそういう、まあ、人工エラーまではいかなかったと思うのですが、まあ、ただそういう人が半分水没したような環境で生きていくためにどうしていったらいいのかみたいなことについて考える機会があって、やっぱり、まあ、マリス先生にもいろいろアドバイスをいただけたっていうこともあったので、すごく東大にいた期間も良かったですね。人工エラーの開発に、まあ、必要な時間だったんだろうなと思います。
その後ロンドンに戻られて、アンフィビオ会社の設立をされるんですよね。
そうですね、はい、
したいんですけれど、はい、
でロンドンに戻って、でその後その人工エラーの実際のプロトタイプを作ってたので、まあ、それを見ていた、RCA の中にイノベーション RCA という、要はビジネスインキュベーターがあって、うん、で RCA を卒業してそこからこう起業していく人たちを支援するような機関があるんですね。で、
うん、
イノベーション RCA のそのダイレクターの方が、まあ、エラーを見て面白がってくれて、まあ、特許を取るサポートをしてくださったり、
うん、
あとは実際に特許が取れたんで今度は起業して、まあ、いろいろとそのお金を集めてもっと本格的にやってみたらどうだっていうアドバイスをいただけたので、そういったご縁でイギリスの方で会社を設立して、まあ、人工エラの開発っていうものを、まあ、継続するっていうことになりました。
じゃあ今もその何でしょう、場所としてはイノベーション RCA の施設の中にオフィスという研究拠点があるんでしょうか？
そうですね、まあ、ちょっとその他にもラボはあるのですが、基本的にオフィスは、うん、新しくできたバタシのキャンパスのその研究棟みたいなところにイノベーション RCA の一角があって、そこにオフィスを構えてます。
現在どういうアンフィビは対象になってるんですか？何人の方が設計に？
今はそうですね、トータル8名でアンフィビを進めてます。
大きいですね、はい、どういう方々ですよ、どういう構成になってるんですか？
半分ぐらいが材料の専門でして、うん、はい、まあ以前例えばその膜技術の事業化をしたことがあるような人だったり、あとはそのポリマー素材を扱うような研究をしてた人だったり、結構やっぱり、まあ、ある意味材料科学に詳しい人がいてて、でもう片半分はどちらかというとそのデザインであったりとか、あとはその人が身につけるものなんで、そのスポーツウェアに詳しい人だったりとか、あとはテキスタイルとかに詳しい人がいてて、まあうまくバランスが取れているような状況です、
ね、 どうやってそれらのメンバーは集められたんでしょうか。
結構有機的に集まった部分があるんですが、やっぱりその RCA のつながりで結構デザイン側は RCA つながりの人が多かったりとか、あとはその、私が所属してたそのイノベーションデザインエンジニアリングっていうプログラムは、RCA、ロイヤルカレッジオブアートと、あと隣にあるそのインペレルカレッジっていう、どちらかというと理系大学院とのその共同でのプログラムだったので、結構インペリアルカレッジ側のコミュニティともつながりがあって、まあ、そこからインペリアルカレッジを卒業したそのドクターの人とかがまあ入ってくれたりとかっていう、そういういろんなまあ有機的なご縁で今のメンバーにはなってます。はい。
RCA についてもちょっと知りたいんですけれども、そのサポーターは割とその資金的なサポートとか、あるいはその許可を取ったりなどの、その何でしょう、法的なことをサポートしてくれるのが主な機能なんですか？
そうですね、おっしゃる通りでして、まあ、資金はそこまで大きな金額はイノベーションRCA で出せないんですけど、まあ、一番最初に必要な資金と、あとは特許取得のためのサポートと、あとはまあその会社設立する際にいろんなペーパーワークとかがあるので、まあ、そういうもののサポートをしてくれますね。あとはまあその投資家に対する、要はプレゼンテーションする際にいろいろとこう、まあ、準備を手伝ってくれるっていうところが。でもやっぱり個人的に一番その大きいのはその RCA のこう建物内にオフィスを持てるので、でなおかつこう RCA 内のいろんなそのものづくり設備をまあ使えるっていうこともあって、やっぱりものづくりをしている人たちからするとすごいありがたい環境ではあります。
今、物理的には割と毎日そちらにではいらっしゃる感じなんですね。
あ、半々ぐらいですね。ちょっと人工オイラそのもの自体は結構高圧ガスとかは使って実験とかをするので、それはまたちょっと別の実験室に置いたりしてるので、まあ、そことオフィスとあとはまあリモートのこの3つを混ぜながら仕事してるような環境になります。
あんまり言えないことも多いとは思うんですけれども、企業との、その、なんだろう、コンタクトもいろいろあるんですよね。
そうですね。まあ、やはりその私たち自身コアな技術は人工エラーですけど、例えばそれを何でしょう、そのダイビング用の機器とかに使おうとすると、それはそういうプロダクトを専門にしてる人たちとやっぱり作るっていうのが一番理にかなってるので、まあ、そういうところとお話をしたりとかしてますね。はい。
人工エラーという、まあ、究極の目的だけではなくて、割ともう少し今使えるようなプロダクトに落とし込むような事業もされてるっていうことですか？
そうですね、それももちろんしています。まあ、人工エラーはどちらかというと、やっぱりそういう水中で何かをするときに使うような技術なので、まあ、大体やっぱりダイビングだったりとか、あとは潜水艇とか、そういったものに応用しされるんですけど、ただ人工エラーで培った技術ってものを結構今、いろんな産業への応用を考えてまして、まあ、特に例えばスポーツウェア関連だったりとかに応用するってことをしていて、まあ、やっぱりそのエラ自体が防水でなおかつこうガス透過性の素材なので、それを応用して結構防水性が求められるスポーツウェアとかに生かすっていうこともちょうど1年半ぐらい前から本格的にやっていて、でそれをきっかけに意外とそっちの方がやっぱりコマーシャルな部分では進み具合が早いので、結構それをどちらかというと、事業面では今加速させているような状況になります。
それは、すみません、答えられなかったんですけど、イギリスの会社ですか？
まあ、どちらかというと、まず私たちの中でそういう、なんでしょう、スポーツ屋に使うテキスタル素材を開発して、それをいろんな、まあ、イギリスに限らないんですけど、いろんなその国の、スポーツウェアブランドだったりとか、まあ、アウトドアウェアブランドに、まあ、今、お渡ししながらいろんな検討をしているような状況ですね。
しのぎを削る業界ですよね、そのスポーツ関係。
そうですね、やっぱりこう、人工エラーとかの、なんでしょう、こう、開発スピードと、やっぱりそういう新規テキスタイルの開発スピードは、結構異なってくるので。だいぶテキスタイル開発とかスピーディーにやっていかないと、もうどんどん新しいものができてっていうのがあるので、まあ、そのあたりはちょっとこうギアを入れ替えながら進めてる部分もあります。
そうなんですね。あと少しそんな忙しい中でデザインアカデミーにご協力いただいてて、まずあれですよね、立ち上げの頃には本当にたくさんご協力をいただいていて、改めて本当にありがとうございました。こんなにいろいろなもっと大きな目標をたくさんお持ちな中で、通訳のお仕事とかも手伝っていただいたりとかして本当にありがとうございました。で、今年の1月にオンラインのプログラムのファシリテーションというか、プログラムの開発とファシリテーションをやっていただいたんですが、バイオインスパイアルデザインという点で、10人ぐらいの方を相手に1日の3時間なんですけどもやっていただいて、すごく面白かったし、参加した方々のからのレビューもすごく好評だったんですけれども、ちょっとその時の感想をお聞きしたいなと思ってまして、そもそもジュンさんにとって、こういったいわゆる社会人教育ですけれども、どういう何でしょう、ご自身のそのプロジェクトとの関わりにおいても何か役に立つ何かがあるのかとか、あとその実際今回のオンラインプログラムをやってみてどういう感想を持ちか、ちょっとお聞きしたいと思います。
そうですね、私自身もともとデザイナーではなくて先端研究側の人間だったので、やっぱりこうある意味研究開発的な考え方だけじゃなくて、もっとそのやっぱりデザイン視点の考え方だったりとか、もう少し自由なクリエイティブな考え方をすることで出てくる発想ってたくさんあるなって感じたので、やっぱりそれを多くの人に伝えたいっていうのはもともとあったので、そういう意味でこうデザインラボの、中でのデザインアカデミーで活動は結構楽しくさせていただいてまして、であとはその特にその私自身ずっと、生物を見てそこからいろんなことを学んで技術に応用するっていうことをしてきて、やっぱりすごい何でしょう、こう応用範囲が広い考え方ではあるので、やっぱりそれを伝える機会があるっていうのはすごく楽しいなと思って、そういった意味でオンラインの方でしたが第一弾させていただいて、すごくいい経験に私もなりました。
楽しんでいただけましたか？
楽しかったです
それは良かったです、今私社会人教育とは言いましたが、そうは言っても皆さんそれぞれ参加者の方ご専門をお持ちのかなり何て言ったらいいかレベルの高い方々で、ただ専門性は様々で、中にはデザイナーの方もいたりとか、ビジネス側の方もいらっしゃったり、それだけ生物系のご専門家もいらっしゃったり、結構バリエーションがあったんですが、そうですよね。すごくざっくり言うと、まず一つ宿題があって、それぞれ参加者の皆さんに生物を一つ選んでいただいて、あとそれのちょっとこれ使えそうだなっていうような特徴を挙げていただくっていう宿題から始まり、本編では、どなたかがやった宿題を選んでもいいし、ジュンさんが用意したいろいろな生物カードがあるので、それを選んでその特徴を上げていく、アイデアに使えそうなっていうところからスタートしたんですよね。でその後、それを、ベースにアイディエーションしてもらって、そしてそれがどういうシーンだったり、ストーリーの中で、生きるかっていうような、ストーリーを考えてみるっていうような内容だったと思います。はい。実際に何か覚えてることとか。
そうですね。
はい。
やっぱり私自身こう結構いろんな生物好きなんで見てるんですけど、その参加者の方々が選んでこられる生物、まず面白いなと思って、やっぱりそれに対してなおかつプラスって、なんでその生物面白いと思ったのかとか、どういう特徴があるのかみたいなこう部分も一緒にその事前に挙げていただいて共有してもらえたっていうところはすごくやっぱり僕も学びになりましたし、多分他の参加者の人たちもそこからいろんな学びがあったと思います。でその後やっぱりこうその生物の面白いところを、ある意味視点としてこう人間とは違う彼らの、その戦略を学ぶっていうところが結構前回行ったワークショップのキーだったので、それがやっぱり、やっぱりそれぞれの参加者の視点で どういうところをまあ特徴的だと捉えているのかっていうのが見えたっていうのは、やっぱり私自身参加してて、はい、すごい楽しかった内容になりますね。
そうですね。結構思いがけない内容もありましたよね。はい、
そうですね。で、やっぱりこう、はい、まあ、ああいうワークショップをする際に大事なのが、こう、どうしてもこう人間の常識に縛られちゃうので、やっぱりそうではなくて、動物側、まあ、またはその植物、まあ、生物側の彼らの、こう、やっぱりこう、彼らになりきってこうアイデアを出すみたいなところが結構キーだったので、うん、まあ、それはどちらかというとこう何回もやり続けるとできてくるのかなっていう。あとはやっぱり何かを開発する際にもう自然界がそれを解決してるっていうふうに知ってるだけでも、やっぱりこう、心強いかなと思いまして。
そうですね、はい、
やっぱり技術開発だったりとかプロダクトを作ってそれをこう新規で世の中に出していくって結構、まあ、ある意味その道のない孤独な作業でもあったりするので、うん、でもそれに対して、はい、もうすでにそこに到達してる、
はいはい、
生物がいるっていうのを知るだけでも、うん、なんかその道筋を照らすなんかそういう、はい、なんでしょうね、まあ、伝統みたいな形なのか、それともなんだっけ、日本語が出てこないんですけど、海に立ってる光る
灯台ですか、
灯台だ、そうだそうだ、はい、灯台みたいな役割になるのかなと、
はい、うん、確かに確かに謙虚な気持ちにもなるし、そうですね、道なき道のようでいて、実は自然がすでに作った道がそこにあるのを探す作業かもしれないっていうのもありますね。じゃあ
そうですね、うん、はい、
もしオンラインショートプログラムで短かったんですが、その続きがあるとしたら次のステップはどうなりますか？
まあ、でもあれを行ったことをやっぱりもう少し実際にオフラインで行って、で今回やっぱりオンラインですと、オンラインのツールの制限があって、やっぱりこう絵を描いたりとか物を試しに作ってみたりとか、プレゼンテーションするっていうところもいろんな制限がかかってしまうので、まあ、そのあたりをこう取っ払って、実際にじゃあ生物の発想を使って何か新しいそのプロダクトサービスとかを考案するっていうところまでをしっかりとこうやりきるっていうのはやってみたいなと思います。
そうですね、続きをぜひやりたいなっていう内容のプログラムだったので、私どもとしてももうそろそろオンサイト、会場で行うイベントもあるかなっていう時期に差し掛かっているので、その時はぜひ続きをお願いしたいと思っています。はい、
はい
はい、そうですね、あと例えばちょっとお聞きしたいのは、研究活動開発活動の中で、をする中で、日々の、日常生活の中で、なんかインスピレーションを得るために気をつけていることとか、あるいは、すごいエネルギーでプロジェクトをドライブされていますけど、そのドライブの元となっているものも何かあるかとか、抽象的ですが、ちょっとそういうこともお聞きしたいんですけど。
そうですね、なるほど、確かに。まあ、でも結構僕自身は意外とそのテクノロジー側ですと、やっぱり頻繁に論文を読むようにしてます。結構やっぱりその興味のある技術に関する論文を読むようにしたりとかはしているのと、やっぱりあとなんかその世の中どういうふうに変わってきてるのかなっていうのを極力なんとなくですがインプットするようにはしていて、で最後に結構意外とデザイン側はあんまりデザインそのもののインプットはしなくて、結構その見た目の美しいものだったりとか、その素材構成の面白いものが多いっていう点で、すごいクラフトの展示とかが大好きです。
そうなんですね。
はい、
伝統工芸的なものですか？
まあもうそうですし、もう純粋に例えばガラス細工とか、あと何でしょう、陶芸とか。でそれは別に日本のものとか海外のものとか新しいもの、伝統的なもの、あんまりこだわりなくて、結構その見て触って直感的になんかこう感じれるものが好きだったりしますね、
うん、はいはい、まあさすが材料がご専門なので、はい、それもあるかもしれないですね。
それもありますし、あとやっぱりこう、うん、そのデザインのプロジェクトってやっぱりこう頭使って、
うん、
理解していくっていう側面があると思うんですけど、なんか意外となんか直感的にこうふっと吸収できるものもすごく大事だなって感じてるので、はいはい、なんかあえて僕も結構 ロイヤルカレッジオブアートとかの卒業制作とかちょっとお気に入りはだいたいジュエリーとか、
はい、
セラミックスとかガラスとか、はい、そういうのがすごい好きで、はい、まあ
そうなんですね、
回ってますね、はい。
全然あれですけど、ダイビングとかされるんですか？
ダイビング
の関係、はい、あ、やっぱりそうなんだ。ダイビング
しますし、泳ぎますし、もともと大学時代トライアスロンやったのでもうバリバリ泳ぎますし、まあ今はそんなに泳がないんですけど、まあそのそ、ね、昔はバリバリ泳いでて自転車走って、こう山の中駆け巡ってたんで、まあ、ちょっとそういうのは最近はやってないんで本当はやりたいなと思いつつも、機会があったらちょっとこう、
じゃあ水中生活するようになったら強いですね。
そうなんでしょうね。まあ、そこまでは別にずっと水の中にいるわけじゃないんで、
はい、
わかんない。ただやっぱり大学時代海でよく泳いでたりとかそういうのはありますね。あとはまあ、機会があったらダイビングはしますし、はい。
ですね。そのこの人工エラーの未来はいつ頃来ると想定されてますか？
いやどうなんでしょうね。でもやっぱりこう街が水没するみたいな未来、うん、あんまり来てほしくないなっていうのは正直思うんですけど、
はいはい、
うん、こうただし意外と近未来なんじゃないのかなっていうのが私のイメージでして、うん、やっぱりもう10年とかそれぐらいのスパンで、うん、街によってはこう水没が結構頻繁に起こるってことは起こるのかなと思うんですけど、うん、まあ、ただその人工エラが使われる水没した都市の未来ってもっと先を実は描いていて、やっぱりこう、うん、もうその水没してるのが当たり前になる、
うん、
なってる未来で、本当はなんかそこまでたどり着くまでにやっぱり部分的にその洪水が起こったりとかいろいろ水害が起こったりして、うん、結構もっと大変なことが間に起こるんで、うん、そういう意味ではこう人々が人工エラーを必要とするような未来は来てほしくないなとはちょっとどっかで思ってる部分はあるんですけど、うん、まあ、ただしその人工エラーのプロジェクトをする際に実際それだけじゃなくていろんな未来のシナリオを描いていて、で例えばそういう海面上昇していって、で都市が頻繁に洪水するようになるとやっぱり下水道とかが使いづらくなったりとか、でそうすると例えばそのそれぞれの家庭の何でしょう、その水回りとかっていうものもまあ循環、その家とかその地区だけで循環するようなものを作ったりとか、あとは排水溝みたいなものを地中じゃなくて、うん、極力地上または水上に持ってくるとかを考えたり、あとはその、うん、水上だけじゃなくて、まあ、水中とかの観光資源が重要になってくるから、やっぱこう水の水質がきれいな町がこう人気が出てきたりとか、なんか結構そういういろんな、シナリオを考えたので、まあ、そういう何でしょう、水害とか増えてきたりとか町と水が混ざるようになってきたら、そのあたりはまあ、実際にエラじゃなくてそのエラのプロジェクトの際に考えてきたいろんなことをやっぱり生かして、まあ、課題解決だったりとか違う提案とかにつなげれてもいいかなとは思ってますね。
現在水上生活をされているような方々いらっしゃるじゃないですか、
はい、
まあ、海外が主だと思うんです
が、はい、
そういうリサーチをされてるんですね。
そうですね、まあ、そういう人たちにもちょっと、うん、オンラインでお話したりとか、あとはまあその文献とかで調べたりとかはして参考にしました、
うんうん、はい、未来だけではなくて現在もうすでにそういう方々がいらっしゃるわけですね。
そうですね、はい、
はい、うん、SF 小説とかも読んだりされるんですか？
そうですね、なんか小説自体をピンポイントで読むってことはあんまりないんですけど、最近はちょっと、うん、会社の事業の方がそうです、忙しくて、まあ、ただ時間があって、例えば飛行機に乗ってる時とか映画とかいっぱいあるので、うん、やっぱり SF 系の映画見たりとかはしたりします、
うん、はい、ヒントにしてるのかなっていうのもあるのかなと思ったんですけど、はい、まあですね、最後に、まあ、ちょっと今のお話でもだいぶあれですけども、今後じゃあ近未来というか直近で次のステップはこれだみたいに思っていらっしゃることがあったら教えていただけますか？
それは会社の視点でということですか、うん、それともこうもう少し幅広く水と人類のこう、
幅広くしたいですけど、
はい、
でももうちょっと近い未来、潤さんの行動計画の中で次にしたい。
そうですね、まあ、私自身結構興味があるのがその今こう地球の環境が 大幅に変わってきてるので、そのまあ、事業の方向性としてやっぱりそういう地球温暖化とかそういう環境問題とかの解決に貢献できるような素材作りはしたいなと思ってて、まあ、それが例えばスポーツウェアとかを切り口にやっていくっていう部分はあるんですけど、あと同時にこう地球の環境がどんどんやっぱりこう住みづらいというか、過激なものに変わってきているので、まあ、やっぱりそういう環境の中でも人たちが生きていって何かをするためには、まあその一番最初のこう保護レイヤーである服みたいなものが新しい機能を持つ必要があるので、やっぱりそういう視点で物事を考えたりっていうのはしてますね。まあその人工エラーは本当に究極なんですけど、まあ、だから本当に人工エラーが必要となる未来が来てしまったら、結構他の部分でいろんなとてつもない問題が生じるはずなので、まあ、そういう意味でやっぱりああいう未来が来ない方が人類にとっては、幸せなんじゃないのかなっていう意味で、やっぱりそれが起こる前に極力やっぱり二酸化炭素の排出量を減らすようなことであったりとか、あとやっぱり環境に負荷が高いような化合物を使わなかったりとか、あとは服とかだと染料とかを使わなくても色が出せるような方法を考えたりとか、やっぱりそういうことにすごい最近は頭を使いますね。
やることはたくさんありますね。
そうですね。
はい。愛しています。
はい。
はい。そろそろ時間ですので、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またお話を伺えればと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。